科学的哲学的論考はですね、少し、哲学的なことを最初にやろうかなと思ってたんですが、実はですね、原発の事故についてよく考えたいと、またエネルギーというものについてもよく考えたいという方が多いことと、まあ、参政党がですね、今後原発とかエネルギーについてどういうふうに考えていくかということについて、まあ、基礎的な知識が必要であるというようなこともあってですね、この科学的哲学的論考では原発講座ということで少しやってみたいと思っております。もちろんぜひ、友達テレビの方でもですね、とからひばりクラブとか、それから私のブログなんかでもですね、展開をしていきたいというふうに思ってますし、また幸せ砂時計からは少し距離がありますけどね。だけどやはりエネルギーや原発を知るということは非常に現代の日本人にとって大切なことですので、少し拡散していただければというふうに思っております。で、原子力発電所については、まあ、非常にこう難しいんです。どうして難しいかというと、原発が難しいんじゃなくてですね、報道とかですね、それからまあ僕は非常に残念なんですが、原子力関係の方がですね、も含めてメディア、政府、原子力関係者も含めて、福島原発事故で相当なショックを受けてですね、その時にかなり、まあ、嘘っつったら失礼なんですけども、まあ本当のことを言う勇気がなかったと言ったらいいでしょうね。まあ、それは被曝限度の1年1ミリシーベルトばかりじゃなくてですね、原発事故の真相はですね、そのまま語られなかったっていうことですね。その後のメディアの取材もですね、まあ、本当にこう日本人としては恥ずかしいような、このいろんな行動がメディア側にもありましたし、それから実施側にもあった。それは日本人の精神的な誠実さの力っていうのが弱かったんじゃないかなというふうには思ってるんですね。それで今まで原発推進とかですね、それから政府とか朝日新聞も含めたメディアとか文化人っていうのはですね、どちらかというと原発のメリットを受ける方なんですよ。エネルギーが電気がもらえるとか、そういうの含めましてね。ところが原発が爆発したりして被爆する人はですね、原発のメリットはそれほど受けられずに、被害だけ受けるという構造になってるんですね。これがやっぱり原子力発電所の難しい問題なんです。それから私は原子力を研究している時にですね、非常に疑問に感じたんですよ。原子力発電所というものに対して、ね、疑問を感じたんで、これはぜひ自分は原子力の推進をしてるけれども、原子力反対の人の意見を聞きたいと思いまして、まあ、随分原子力反対派の人に接近したり、それから研究会に出席しようとしたんですけど、ことごとくはじかれましたね。1回か2回はですね、原発反対集会っていうのに行ってみたんですけど、まあこの原発反対集会に出てる方には誠に失礼なんですが、まあその出てた方でもですね、自分を見直すということができる方もおられると思うんで、あえて言いますとね、仲間内で規制を上げてるっていう感じだったんですよ。せっかく私がそこに行ってですね、質問をしようと思っても、質問もさせてくれないっていう感じでしたね。ですからこれではね、対立のための対立になってしまって、本当に国民のためのエネルギー確保ってことができないなと思いましたね。それは原発反対派側ではがだけではなくて、原発推進の方もそうですね。が、私自身はね、もう実に申し訳ないと思ってるんです。これはまあ原発事故の直後から私がずっと10年間言い続けてきたことなんで、まあ、よく知ってる方もおるし、私のそういう態度をものすごく非難してる人もいるんですけどね。もちろん私はなんで原子力をさあの研究を始めたかっていうと、もちろんいろんな人のご推薦はあったんですが、やはり NHK の1972年かななんかの放送が僕にものすごく大きな影響を与えたんですよ。石油がもう30年でなくなる。母親は、石油がなくなったら大変だっつってトイレットペーパーを買い漁る。そういう、まあ、いわゆる石油ショックがありましてね。それで私はまあ物理でしたから、 これはもう日本はまあエネルギーがないから、石油も石炭もないからですね、もう大変だと思って、まあ原子力がいいんじゃないかと思ったんですよね、若気の至りで。しかしそれはもうすっかり NHK に騙されて、 NHK はその後僕が要衝を自分で読んですぐ分かったわけですから、その学生時代に要衝を読んでなかったのが問題だったんですが、要衝を読んでみたらですね、そのちゃんとその石油がなくならないってことをいくらでも書いてあるっていうことが分かったわけですね。実際にも1970年からもう50年経つんですが、50年以上経つんですけど、まだ全然石油がなくなる気配というのはないんですね。ですから、あの当時の報道が本当に間違いだった。しかもさらにその後私の力が伸びて、その頃のいろいろな報道の状態を調べると、アメリカのメジャー、アメリカとイギリスのメジャー、石油メジャーと言われるですね、石油を国際的に大量に使用するところがですね、石油の値段がその当時バレル2ドルだったもんですから、これをまあ10倍の20ドルに上げなきゃいけない、それで大儲けしようっていうんで、大儲けをしようと思ってその石油がなくなるっていうキャンペーンを始めた。そのためには学者にも金を渡し、まあ彼ら白人のやることっていうのは、特にアングロサクソンは非常に作戦的ですからね、当然下地を作るという点で学者に金を渡して石油がなくなるという論文を書かせる。さらに石油会社はもちろん石油の値段が上がった方がいいもんですから、石油会社の技術者に解説を書かせる。それで国連にも働きかけて、石油がなくなって日本世界の文明がですねスピードを落とすという、まあ、あれですね、人間の成長は限界がある、成長の限界という本も書かせるために、マサチセッツ工科大学を中心として金をばらまくというようなことをやっていたということもだんだん分かってきた。しかしこれは欧米に住んでる記者とか、それから国連に関係する人たちはもう知ってたことなんですね。私がまあ後で知った。しかしその私が失敗したな、これは作戦に乗ったんだということが分かったのが、まあもう35歳ぐらいで、もうその時は原子力にどっぷり使ってましてね、なかなか原子力からすぐ足を洗えるということではなかった。もう日夜、まあ化学法ウラン濃縮という方法をですねやってたということなんですね。ですからもちろん私の NHK 嫌いというか、 NHK に一回はこれ反省してほしいと、 NHK が大きな番組を作ってですね、成長の限界のマジックっていうのはどういうマジックだったのか、その時に、石油メジャーはどう動いたのか、それから日本の文化人とか科学者はどうしたのか、何を日本は間違ったのかっていうことを、もう非常にもうNHK の社運をかけてですね、やっぱり真相をやらないと、私のようにあの NHK の報道によって人生を誤ったっていう人がいっぱいいると思うんですね、まあ、いずれにしても誤った誤って、それからまあ原子力関係エネルギー関係を一生懸命やりました、まあ、原子力とかエネルギーやりますとね、やっぱり社会的なことを知らなきゃいけないから、まあ私の人生では20年ぐらい無駄にしましたけどね、研究としては無駄にしましたが、私の社会を見る目というのはですね、やっぱり原子力をやったことによって非常に広がりましたね。そして、まあ、35歳ぐらいにはもう薄々ですね、あ、これは石油は随分あるんだなっていうことと、原子力発電所っていうのは危険なんだなということ、さらには日本が原子力発電所をやってるのは、原子力発電所で電気が必要なんじゃなくて爆弾を作りたいんだなという3つのことが分かってきましたね。つまり石油はなくならない、原子力発電所は危険である、日本政府が原子力発電所をやるのは核武装のためだ、まあ、簡単にはその3つがですね、原子力発電がいいとかコストが安いとか、なんか最近では CO2 が出ないとかいうことを言ってる原因である。しかしこれはものすごく力が強いんですよ。というのはですね、大体大雑把に原子力発電から出てくる電気を売るとですね、5兆円ぐらいが儲かるんですね。しかし原子力発電所は危険の下で運転すれば 手を抜いて運転すれば結構儲かるんですよ。ですから研究費もまあ大体研究費と活動費、地元対策費なんか全部合わせますと5000億円ぐらいを使ってもですね、まだ電気会社としては原子力発電所をやった方が得だということになってたと。なるほどと、これはねものすごく強いなと。それからそこからの広告費なんかがあって、メディアも原子力発電には悪く言わない。朝日新聞の動きっていうのは、朝日新聞は常に表面上は原子力発電所反対だったんですけど、実は非常にそうではない作戦を取ってたんですね。その朝日新聞の特殊な戦略ですね、朝日新聞らしい戦略なんですが、表面上は原子力発電所に反対のように見えて、実は原子力発電所を増やすことによって自分たちの販売が増える、 つまり常に、原子力発電所の問題点を指摘することによって国民を恐怖に陥れて、それで新聞を売るっていう、そういう作戦であるってことも、そのうち分かってくるんですね。でもう43ぐらいになりまして、もうこれは自分が自分の人生で原子力をやるということは間違いであると思ってやめました。だからこの原発鉱山の難しいところはですね、ものすごく大きな嘘を私一人が真相を言ったからみんなが納得してくれるかと、これは非常に問題なんですが、とにかく、苦情は言わずに頑張りたいと思ってます。